フリーランテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。今日は SDGs の目標8、生きがいも経済成長もにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日のゲストは高松市沖に浮かぶ島小木島から小木島生活研究所代表の福井大和さんです。こんにちは。
こんにちは。
福井さんは小木島のご出身なんですが、2014年に大阪から U ターンされたそうで、どういったきっかけだったんですか？
それがですね、実は2010年から始まった瀬戸内国際芸術祭がきっかけです。で、私の本業実はそのウェブ制作の会社をやっておるんですけども、瀬戸芸を小木の地域としても盛り上げたいから、インターネットを使った情報発信をしたいんだっていうような話をいただいて、たまには地域のボランティアをやってもいいかなっていうのが最初のきっかけだったりします。ですが、そこで見た現実っていうのがですね、島からいわゆる学校に通っている子どもたちがいない、で人口も200人を切っている。あ、これは自分たちが思い描いてた未来、60歳になって仕事も今一段落ついたら、マンションを娘にやって、夫婦で戻ってくれればいいかなみたいな、結構淡い夢を見てたんですけど、いやいや、これあと10年も島は持たないんじゃないかなっていうのが、やっぱりその時に一番の考え方の変化ですね。
娘さんは、まだ学生さん？
そうです、小学校その時は4年生でした。で、実はその私たちの背中を押してくれたのも、娘が瀬戸芸のアーティストさんに触れたことによって、なんか感化されてこの島で暮らしてもいいなみたいなことを言ってくれたのが一番大きなきっかけにはなります。
一番心配だったところがね、
それ
背中を押してくれるような形になったんですね。
はい。で、その時に妻とよく話し合って、きちんと自分たちができることをしっかりと考えて行動に移そうっていうところで、小木の小中学校の再開っていうのを地元の自治会さんとか高松市教育委員会さんとかにお願いして運動を始めたことが、やっぱ一番大きな転換期でしたね。
相当大変だったんじゃないですか？
いや、もう大変ですね。これだけでもなんか3時間ぐらい話せるぐらいのでもそういう場所で、その瀬戸内国際芸術祭が開かれている、じゃあそういった明るい話題と、本当に島から人がいなくなるっていう、暗い現実があるっていうことを、しっかりと咀嚼して、我々はちゃんとそれに向き合ってこの島を継続させたいんだっていう、そういった結構強い思いだけで突破してきたっていうのはありますね。
そして今はですね、 NPO 小木島生活研究所を立ち上げて島の活性化に力を尽くされているということなんですが、いろいろありそうですね。
はい、あります、はい。無事2014年から小木の小中学校が再開して、ここで子育てができるということが決まったんですけども、実は持続的な、取り組みっていうのが白紙だったんですね。それはなぜ白紙かというとですね、まだ高松市の方で、移住定住の具体的なプログラムがなかったので、じゃあないなら自分たちでやってしまおうと。で、特に、小木島への移住定住、ひいてはその小木の小中学校の維持継続っていうことをやっぱり強く念頭に置いて事業を取り組んでいます。
それですぐ成果っていうのは出たんですか？
出たんです出たんですっていうのも、ちょっと身も蓋もないかもしれないですけども、やっぱり一番最初のその小中学校が再開した時に、はい、いろんなメディアの方、非常に取り上げられてですね、アーカイブス残っていくんですよね。それが移住であったりとか教育に関心のある人が、そういう子どもたちの明るい雰囲気を見て移住を決めたりですね、相談ベースで言うと毎月1件2件は必ず来ます。だから年間で30はメールベースとか実際に来られたっていうのもあってですね、でその中で島に本当に住み出したっていう方は年 2,3 世帯、もう合計でこの10年で90人以上の方が、Iターン、Uターン、そこでも生まれた子どもたちも含むんですがいらっしゃって、で現在も50人以上の方が、小木島で、暮らされています。
ね、また人が人を呼んで。
そうですね、今は完全に人が人を呼んでのターンに入ってき、たかなと思います。
まあ、ただね、生活するとなるとやっぱり学校行ったりだとか、まあ、大人は働いてとかっていうことになりますもんね。
まさにそのあたりが、実は小木島暮らすっていうところの一番ポイントかと思うんですね。実は小木島っていうのが漁業の町村だったんですけども、このまあ多分小木島に限らず、この瀬戸内の中のまあ漁獲っていうのは多分減ってきてると、じゃあそういう中で昔みたいにじゃあ漁師さんをやれば食べていけるっていうのでもなかなかなくなってきた。その時代とともに変化していくものに対して、まあ、最適解っていうのをやっぱり探し出す、まあ、そういった意味で今度は関係人口っていうところにも目を向けてですね、小木島のことをもっと知ってもらおう、まあ、そういった意味で新しい特産品の作ろうという取り組みを始めました。
今日はその一部を持ってきていただきました。貝殻だとか食べるものもあるんですね。
まあ、いわゆるガチャガチャですよね、お金を入れて、はい、でそれをひねってみるとシーグラスとかのキーホルダーとか、で島在住のイラストレーターさんがタコとか水仙とか灯台のイラストとかを入れて、今は小木島に置いてるんですが、将来的に東京とかに持って行って外に向けての発信できるようなお土産であったり、あともう一つはそのグラノーラ、例えば金柑であったりとか生姜であったり、そういったものも島で加工して、で横浜から移住されてきて米粉パンとか作ってる女性がいるんですが、まあ、彼女が、このグラノーラを作って、いわゆる、まあ、昔ながらのベタベタの海鮮系の6次産業から、まあ、女性とか、子供連れにもターゲットを広げた新しいお土産っていうことを挑戦しているところです。
本当にこう小木島だからこそっていう話もありますし、でも小木島以外のところでもチャレンジできるようなことのような気がしますね。
多分日本全国過疎の問題っていうのは多分抱えてると思うんですね、で多分いろんな地域いろんな地それぞれの特色を、まあ、よく知って自分たちの強みっていうのを多分掘り下げれば、例えば小木島だったら資源がないことを逆手にとって教育とか文化っていうところを強く出すと、逆に資源のあるようなところだったらそういったものをしっかりと、まあ、因数分解して発信すればまた新しい人がその活動を生まれて、その地域で多分取り組みがしやすくなると思うんですね。
もうまさしくね、福井さんの活動っていうのはこう SDGs の目標8、生きがいも経済成長もにつながる活動だと思います。これまでの活動を踏まえて未来へのメッセージをお願いできますか。
まあ、この次の世代の子どもたちがしっかりと暮らせる場所っていうのを用意していく、で特にやっぱりその働き方とか、まあ、生きがいっていう意味では小木島はそんなにやっぱ資源のある島ではないんですね。でもその中でいい働き方暮らし方っていうそういった部分を、まあ、いろんな人が集まってで新しい、まあ、イノベーションを起こして、まあ、持続可能な小木島になるように、まあ、そういったことの基盤になればいいのかなというふうに考えています。
今日のゲストは小木島生活研究所代表の福井大和さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲスト福井さんの活動は SDGs の目標8、生きがいも経済成長もにつながるお話でした。描いていた夢と変わる環境、現実を知ってそこで必要になる見極める力、そしてどのタイミングで次の世代につなげていくかが大事なんだとも福井さんはおっしゃってました。今日のお話ヒントがたくさんでした。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs、 この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 香川大津波子でした。次回は FM 徳島からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。